おはようございます。高原剛一郎です。この夏、世界中で飛行機事故が頻発しました。一旦事故が起こった時の被害の大きさは、凄まじいものがあります。それでなんとなく、飛行機は危険な乗り物だと思う人が、今でも少なくないようです。ところが、事故の発生率や死傷者の数を見てみますと、飛行機ほど安全な乗り物はないんですね。毎日飛行機に乗ったとしても、墜落する確率は250年に1回くらいだそうです。実際、飛行機事故に遭う確率よりも、飛行場に向かう途中で自動車事故に遭う確率の方が、はるかに高いそうです。空飛ぶ乗り物である飛行機は、事故になった時には、大変な喫緊になることが分かっているため、実は、事故が起こらないよう、また、アクシデントが起こった時でも対応できるような知恵がふんだんに盛り込まれているんですね。私は先日航空会社の友人からこんな話を聞きました。飛行機のコックピットには機長と副操縦士がいます。この二人は実は食べる機内食が違うそうです。やっぱり機長は格が上だから食べ物まで差をつけるのかと思いきやそうじゃない。食中毒になった時、同じ食べ物を食べてると両方とも倒れてしまいますね。それでどちらか一方は操縦できるようにするために、わざと別ルートの別料理にしてやるっていうんです。こういう安全保障上の取り決めが700くらいもあるんで、飛行機は安全に飛んでいるんだっていうんですね。そしてこのような知恵と努力があると知ってるので、乗客は高度1万メートルを飛んでいてもグースか眠ることができるんです。安全は偶然任せの産物ではありません。知恵と努力の産物なのです。そしてあなたが今日まで生きているのも決して偶然ではないのです。実は全知全能の神の知恵と努力の産物なのです。神様はあなたを生かし、支え、そして永遠の命をあなたに与えたいと願っておられる方なのです。そこで、今朝、死の直前に罪許され、永遠の命を得た人物のことを考えたいと思います。今から2000年ほど前、エルサレムの郊外に3本の十字架が立ちました。真ん中はイエス・キリスト、その左右に強盗犯罪人です。3人とも同じ場所、同じ時間、同じ処刑方法で殺されます。しかしこの十字架の上における態度は三者三様、まるで違っていたのです。第一の人は十字架の上で怒りながら死んでいった人です。人生を呪い、他人を呪い、神を呪い、怒りを爆発させながら死んだ人です。彼はなぜ怒ってるんでしょう。最後の最後まで人生が自分の思うようにいかなかったからです。ところで、人生には自分で選べることと選べないことがありますね。選べないことって何でしょう？親を選べません。国を選べません。生まれてくる時代を選べません。性別も、血液型も、姿形も選べません。一人っ子なのか、末っ子なのか、自分の手の届かないことですね。もし自分で選べるんだったら、まず選んでなかったという条件の中で生まれついた人も少なくないと思うんです。自分のせいじゃないのに、ひどい家庭環境の中で育つということもあるんですね。しかし人生は、選べないことより、選べることの方がはるかに多いということも、また事実なんです。私はこの夏、若者たちと一緒に、バイブルキャンプに行ってきました。キャンプ3日目の昼はみんなで近くの山にハイキングに行くことになってたんです。みんなそれはそれは楽しみにしてたんですね。ところがその日、土砂降りの大雨になってしまったんです。それでハイキングは中止になってしまいました。代わりに部屋に集まって出し物をすることになったんです。急なことでみんな何の準備もありません。しかし、今時の若い人は、芸達者ですね。プロのピン芸人顔負けの爆笑芸を次から次へと披露してくれたのです。そしてある女性は 自分がどのようにしてキリストと出会ったのかということを語り、今の気持ちをオリジナル曲に乗せて歌ってくれたのです。私は本当に感動しました。そしてこの日が雨になったことを神に感謝したのです。そしてつくづく思ったことは、人は天候を変える力も自由もないけれど、雨の日を楽しく過ごす工夫をすることはできるということです。人生の中で土砂降りの雨の中に放り出されるようなことがあります。それを避ける力は人にはありません。しかし、降りかかったことにどう対応するかを選ぶ自由はあるのです。怒りながら生きている人は降りかかった問題に対して怒り散らすという態度を選び取った人です。今の私がこうなのは、今までの私の選択の結果なんです。運命や人のせいにしている限り、怒りから解放されることはないのです。私の人生は、私がこれまで選んだ結果だと認めるということなんですね。第二の人は、十字架の上で満足して、他人のために祈りながら死んだ。イエス・キリストです。キリストは十字架の上で祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。キリストは何一つ悪いことをしなかったのに、最悪の方法で処刑されていかれたのです。その中でキリストには一かけらの怒りも、恨みも、憎しみもなかったのはなぜでしょう。この方だけが自分で何をしているのか、はっきりわかった上で生き、はっきり分かった上で死を選んだ方だからです。キリストはこの取りなしの祈りをするために自ら十字架にかかろうとしてこの世に生まれてくださった方だったのです。キリストにとって十字架は他人に押し付けられたものではなく自らの意志で選び取ったものだったのです。キリストは十字架にかけられたのではありません。自分で十字架にかかりに行ったのです。罪なきキリストが罪人の身代わりとなるために十字架にかかり、あなたのために命を投げ出して祈ってくださったのです。あの祈りは紛れもなくあなたのためだったのです。第三の人は十字架の上で悔い改めてキリストを救い主として信じながら死んだ人です。彼は言いました。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には、私を思い出してください。口語訳という聖書では、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には、私を思い出してください、と訳しています。イエス様、あなたはただの人じゃない。神の支配する天国で王座につく方です。あなたこそ王の王です。どうぞこの罪深いものを、覚えてください。私の王様になってください。ってそういう意味ですね。これは彼の信仰告白です。どうして彼は人生の最後の最後で悔い改めることができたんでしょう。どんなにひどい罪人にも許される道があると知ったからです。許しを知ったので悔い改めが生じたのです。それまでは彼も十字架の上でのたうち回りながらイエスを呪ってたのです。しかし、イエスの犠牲による許しを聞いたとき、自分はひどい目ばかりにあって生きてきたのではないということに気づいたのです。人類の中で、誰よりもキリストに近い場所から、キリストの祈りを聞くことができるように、神が最後のチャンスを与えてくださった場所が、この死刑、十字架処刑だったんだと分かったんです。神様は、あなたにも、あなたへの最高のチャンスを与えて語っておられる方です。どうぞ、あなたのための救い主、イエス・キリストを信じ、心に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。